してマイクプレゼンツマホロバスクエア。はい、今週も始まりました。この番組では普段ストリートでパフォーマンスをしているアーティストがどんな生活をしてどんな経験をしているのか実体験をもとにお伝えしていく番組となっております。パーソナリティを務めさせていただいておりますダンサーの草島かなみです。そして、
はい、寄せマイクの坂場ボンドこと小太郎です。お願いします。
お願いします。第53回ですね。
はい、素数です。
毎回楽しみにしすぎよ。次は何や、57、違う59か。分からなくなってきたわ。それはいいとして、
はいはいはい、
はいはいはい、寄せマイクがねありまして、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いやいやいや、新年一発目でね、
はい、どうなるかなと思ってどれぐらい人来るかなって思ってたんですけど、
しかもねこうあの前々日ぐらいにあのカフェに準備しに行ったらオーナーがちょっと心配そうな顔してきて、
そうだね、
吹雪の警報を来てるけど大丈夫みたいな、
うんうんうん、
あの暖房はあったかくするしみたいな、うん、でも嬉しかったんが、でもお前んとこのオーディエンスなんか大雨とかでも平気で来るから雪ぐらい減っちゃらんやんなみたいなことを言ってくれて
実際その通りやったし、
そうね、ほんまに、
いや、ありがたいことで、本当に
30人超えぐらい、ね、
そうだね、
来てた
よ後ろから、うん、数えててんけど32はおったかな最大で、うん、いやいやいや、なんかでも本当に吹雪までは行かへんかったけど、その寄せ場があった日は ね、
うん、そうね、
でも雪は降ったんよねやっぱりね、
うん、
でどうかなと思ってたんけど、なんかもうみんな何のこっちゃない。
それこそ最初ちょっと確かに部屋寒かったけど、こうみんなのパフォーマンスの熱気でほんまにちょっと暑いぐらいになってきたし、
そうだね、そうだね、おもろかったね。
なんか嬉しかったんがやっぱこう11月12月はねやっぱりあのホリデーシーズンもあったから人がちょっと混んかったりとかさ、うん、それこそレギュラーでもう4月からずっと来てだけど、うん、ちょっと休んでた人とかもさ、
うん、
1月はやっぱり帰ってきてくれて、
そう、
なんかあのイベントの日も言ったけど1回か2回なんか参加せんかっただけで、
うん、
めっちゃ久しぶりぐらいの感じにお互いなってさ、なんかすごいエモーショナルなね。
やっぱそうだね、それは私もすごい感じた、
帰ってきたよみたいな、な
1回来へんかっただけなのにやっぱりあーなんか来てくれてありがとうみたいな、なんか帰ってお帰りみたいな気持ちにすごいなったよな。なんかね、新年一発目のオープンマイクにふさわしいイベントの盛り上がりになったんじゃないかなって思うんですけれども、パフォーマンスもね、いつも通りというかもうバラエティに富んでいて、
なんかかなみちゃんは印象的やったやつとか、まあ、特に印象的やつなんですよ。
初めて、ね、来てくれた人で、うん、親子なのかな、
あ、そっぽかったな、
そうそう、来てくれて、でどんなパフォーマンスしてくれんのやろなって思ってたら、まあ素晴らしいポエトリーリーディングを
あ、よかったね、
してくださって、あのおばちゃんだからこそなんかできる表現やったよなっていう。
そうね、俺もやっぱあのおばちゃんのポエムが一番なんか、なんていうかな、寄せマイクやっててよかったなって思ったし、
うんうん、
なんかこういう場を作ってよかったなって思ったポエムかな。まあ、簡単に言うと、その自分が薬物中毒ですごい大変な20代とかを過ごしてて、
うん、
その時の自分から今その薬物中毒から抜け出して自分の生活を取り戻したおばちゃんやから話せる当時のこととか、そこ 今の目線で当時を振り返った、
うん、
本当率直な気持ちとかを、
ね、
結婚式であれ3枚ぐらいだったかな、3枚ぐらいで書いて、うん、なんかそう、みんな携帯とかをね、現代のポエムの子は読んだりするところ、うん、ちゃんと紙でなんか読んでるのもなんか俺はすごい、
うん、
すごいエモーショナルになったし、
そうだ、ね、
何より嬉しかったのはやっぱそのオーディエンス、寄せマイクの来てくれてるみんながやっぱそのポエムに対して茶化すとかも当たり前だけどね、なくほんまそれこそ励ましの声とかもすごい、なんかそんなこと言ってくれてありがとうみたいな、なんかそのサポーティブな空気感が自然とできてて、
うん、
あれはほんまに心が温かくなる瞬間というか、それでね、あのおばちゃんがステージであのスポットライト浴びて拍手を受けてるのを俺は後ろからさ、ホステが後ろから見てた時のなんか、そうね、その緊張しながら手震えながらステージに上がって、でも堂々と読み切ってみたいな一連のあれがほんまなんか何のドキュメンタリーを見てんねやろみたいな。
そうだね、
それこそ別に読んだわけでもないし、変なし誰の知り合いかもわからへん、どうやって寄せマイクを見つけてくれたんだろう、ちょっと聞きすじまいって言うけど、あれはほんまになんかね、 あのこういう誰もが表現できる場を作っててよかったってほんまに思った瞬間かなと。ほんまに何事も遅すぎることってないんやなと思ったな。やっぱりどんだけ辛い時期とかがあったとしてもやっぱりそれを乗り越えられるって信じて頑張った人は光がちゃんと当たるんやなみたいなことをね、うん、おばちゃんが証明してくれた気がしたし、
うん、
あれもすごいね、なかなか忘れられへんパフォーマンスやなと思ったな。
ドキュメンタリー
いや、まあまあ、
なんか10本ぐらい
ギュッ
てした3時間みたいな。
あったね、
寄せマイクやったな。
なんだろう、ほんまにもうオーディエンスというかほんまにもう寄せマイクのコミュニティに感謝しかないよほんまに、
うん、
それをすごく改めて新年一発目から思ったかな。なんかちゃんとコミュニティになってるし、すごくいい人らが作り上げてくれてるコミュニティになってるなっていうので、
う
ん、
ね、
なんかすごい思えたかな。
2月も楽しみにしましょうということで、
まあそんなね、大雪があった寄せマイク吹雪になるかもしれへんみたいなね、寄せマイクの、うん、次の日がほんまにすごい吹雪やってね。
そうだね、だから寄せマイクの夜はまあ雪が降ってて風はそんなにっていう感じだったかな。
そうね、
そうで次の日の土曜日が
もう警報やったからね
吹雪で、でも行ってきましたよワシントンスクエアパーク土曜日。
そう、俺はちょっと爪を怪我しちゃってあのパフォーマンスできへんかって言いよってんけど。
そうだね、
あのかなみちゃんはどうせこの吹雪やから行ってんやろうなと思ったら案の定
ちょっとあの無理やり行ってきまして、うん、まあ、もちろんペインティングはね雪やからできへんねんけど、あの、まあ、去年の経験がありますので、うん、あの雪の上にねインクを垂らして無理やりステージ作るっていう知恵を去年つけてたから同じようにやって、うん、で行っててんけどね、やっぱりね今年のニューヨーク、やっぱ去年の冬と何が違うって、やっぱり去年ほどそのね、ロックダウンの雰囲気がないから、うん、もうみんな結構外に出てて、まあ、ワクチン打ってる人も多いやろしね、
別に大丈夫やからな、うん、
そうそうそう、雪合戦がね、こう水が出なくなった噴水の中で、あって、私は参加はしてへんねんけど横から見てたらやっぱニューヨーカーのお祭り騒ぎすごいで、
あれはね実は面白いのがね、かなみちゃんがたまたまやっぱそのパンデミックであれをあのストリートパフォーマンスを始めたから知らんかっただけで、うん、あれ実はワシントンスクエアパーク雪降った日あるあるみたいで毎年あれしてんのよ確か、言われてみれば。
そうなんや
ってね、雪が降ったら。
そうなんやってね、そうで確か去年もあったにはあったねんけど、あそこまでの盛り上がりじゃなかったんよ、
ね、去年の2月なんかはまだまだロックダウンがね
大変やった。そうやね、だから人はちょっと少なめやったんよ、なんか雪玉投げ合ってる人はおったけど、でも本当に今年はもう噴水いっぱいいっぱいに人がもう誰が誰に向かって投げてるかわからんみたいな、
もうねバトルロワイヤルみたいな
な、なってたなってた。でもう雪玉ボコボコ投げ合ってみんなでキャー楽しいみたいな お祭り騒ぎになってたから、いつもは噴水の前で踊るんやけど、
うん、
ちょっとなんやろうな、
避難するからね、
避難しようと思って、もうちょっとアーチの前のね、
はいはいはい、
あの噴水からちょっと離れたところで踊っててんけど、それでも雪玉飛んできたから、
関係あらへんからね
もうニューヨークの人盛り上がり方やっぱちゃうから、もう全然その群衆がやっぱね移動するんよ。
あの公園に一歩入ったやつは全員当てていいみたいな、多分なんかようわからんルールをね、
そうやね、
勝手に共有しおるからあいつら。
そうだよ、それ多分ね、うん、暗黙の了解が、
そうな、当てられても文句言うねんみたいな。
そうそうそうそう、だから全然私もまあ今日はそういう日やと思って、だから結構まあ大変やったけど、まあでもそんな中でもなんか見てくれる人とかおって、なんか人間のあったかみを感じつつ、次の日あのインスタグラム開いたらやっぱりあの昨日の雪合戦すごかったなみたいな、みんな投稿するや
ん。
でまあそれの中になんか混じってなんか一個メッセージが来てて、でなんかリンクが貼ってあって、なんやろうと思ったら、あのスーザン・サランドン・フィルムティグ・ヤスチュデイみたいな、そのなんかスーザン・サランドンさんっていうその女優さんがおるねんけど、アメリカのね、あのその人がツイッターで君のダンスのビデオをつぶやいとるでみたいな、いやちょっと待てよみたいな、これどっかで聞いたことあるぞと思って、っていうのもなんかその2020年の12月にもそのスーザン・サランドンさんが、
うん、
あの私が公園で踊ってるところをビデオに撮ってツイッターに上げてくれてたんよね。でそれはラジオでも話したと思うんだけど、うん、私だから去年のツイートを見て今年と勘違いしてんのかなと思ったの最初、
うん、
で、あでもそれ去年のビデオやでって送ろうと思ってんけど、よくよく見たら昨日のやね。
あんなそんな雪合戦のところにそんなハリウッド女優がおったんやなっていう
びっくりしたで、またおったんやと思って。でまあ、私は全然話すとかはもちろんできへんかったから、うん、後から知っただけなんやけど、これもまぐれちゃうやん
と狙われてると
な。な1年越しにまた来てくれると私も思わへんかったから、いやちょっと去年の見て今年と勘違いしてるんやろうと思ってたけど、今年も来てくれてたみたいで、ちょっとそれはびっくりやったな。もう結構それでもう1月も終わるなみたいな週末で、2月入って、でチャイニーズニューイヤー、ルナーニューイヤーがね、
旧正月ね、うん、
そう、ちょうど1月の31とか、まあ、2月の頭とかもちょっとまだみんなハッピーニューイヤーって言い合ってる時期、
まあ、2月1日とかかね大体、
うん、そうの時期やってんけど、その時も面白いことがあって、ユニオンスクエア の, あのサブウェイのね駅でちょっと踊ろうって思った日があって、なんとなくこの公園で踊った後に、ちょっと小一時間踊ってんけど、終わった後にドネーションボックス見てみたら、可愛いでピンク色のねお年玉袋が
嬉しいやんか、
可愛いなと思って、なんかありがたいなと思って中身ピッて開けたら、うん、2ドル札が
入って、珍しいやつやちょっと縁起良さげやけど、
縁起良さげだ、なんか珍しいドル札が入ってたわ、2ドルのそれもなんかおもろかったな、やっぱ違う場所でやったらおもろいもん、おもろいもんが入ってたりおもろいことが起こったりするもんやななんていうのがねあったりとか、なんか1年かけてそういう人たちとねいろんなあったかいつながりを持てるようになってよかったなっていうのもなんかすごい改めて感じた、盛りだくさんな1週間やったかな今回は。
ということで、ね、そんなスーザン・サランドンさんが撮ってくれた雪の中で踊ってるかなみちゃんの動画なども含めまして、インスタグラムなどでチェックしてくれればと思いますので、ぜひその情報をかなみちゃんお願いします。
はい、ありがとうございます。ソーシャルメディアではインスタグラムとツイッターを中心に発信しています。インスタグラムダンス用のアカウントがアットマークかなみアンダーバー草島、アットマーク KANAMI アンダーバー KUSAJIMA ですね。ストリートパフォーマンス専用のアカウントがアットマークレッドヘアダウン、アットマーク LETHAIRDOWN になっております。ツイッターの方は、かなみ草島というふうに私の名前を、かけて検索していただくと出てくると思いますので、こちらもぜひよろしくお願いします。今週のマホロバスローバック、
このコーナーは過去の出来事を思い出して今の目線で話していくコーナーです。それでは今週のトピックの紹介をかなみちゃんお願いします。
はい、今週はルーティンワークについて、スローバックしていきたいと思います。
はいはい
はい。まあ、というのもストリートパフォーマンスを、まあ、始めてしばらく経って、まあ、今が何だろうな、こうストリートパフォーマーとしてやってる今のルーティンがもう自分にとって当たり前になってきてるんだけれども、やっぱり今のこの生活のルーティーンって自分がそのストリートを始める前のルーティーンとは全然違うよねっていう話を孝太郎さんとしてて、でなんかそこの変化みたいなものを話したりとか、なんかそこの対比みたいなものをちょっとなんかもう一回なんだろうな、振り返っておくみたいなのも大事かなっていうので今回このテーマになりました。
はい、いやほんまにその通りでね、やっぱり話してて思ったけど、今当たり前のようにしてることを1年前とか1年半前してへんかったやんっていう、
うん、全然してへんかった、
全然してへんかったやんみた
いな全然してへんかった
でね、自分たちのその芸事というか、例えばダンスにしろ音楽にしろの向き合い方とか、それに伴うルーティンワークとかも多分全然違うルーティンワークがあったなっていうのも、
うん、
話で思ったし、
なんなら逆にその前やってたことを今もうせえへんくなったもあるしな。
ああそうね、そうそうそう、うん、だからそこら辺も含めてその、まあ、スローバックしつつ、そうね、かなみちゃんも言ってくれた通り対比とかそこで気づいたことなんかを話していけたらいいかなと、
うん、 そうね、やっぱり何がやっぱり私一番違うかなっていうのを考えた時に、まあ、まずそのまあダンス自体ももちろんそうなんやけど、ペインティングを一切してへんかったから、やっぱりその今は結構当たり前になってるのが、あれなんか紙買わなきゃ、インク買わなきゃ、テープ買わなきゃ、これ持ってかなきゃ、これ取っとかなきゃ、ね、ペインティングした後のもやっぱストレージに入れとかなきゃみたいなのがなんかもうルーティンになってるけど、そのまずアートサプライストアに行くっていうルーティンが皆無やってんな
俺。だから覚えてるの、そのどの紙買ったらいいかがちょっとまだ試行錯誤みたいなさ、ピノキオさんにも相談してとかさ、
うん、
でもなんかこれかなみたいな、なんか
そうなんよ。
そうね、その画材屋さんに行くのがまだふわふわしてた時期の、
そうそうそうそうそう、やしピノキオさんに聞いてんのに初日間違えてなんか無駄にいい紙買っちゃった、
ね、ああなんかそうだったな、確かに確かに、
そうなんよ。
そうね、
聞いてもなお間違えるっていうのとか、あとは今当たり前のようにね紙地面に敷いたりしてるけど、なんか不慣れやった頃なんかやっぱもう紙貼るので精一杯やからも
う
パフォーマンスの前にちょっと消耗してるやないかみたいなところもあったし、でも今はねそれがまあ当たり前になってなんか随分慣れたもんやなって思うんやけど、なんか踊るたびにやっぱり何かを消耗してるみたいなのはそんな目に見えて分かりやすく何か物があったわけではなかったから、まあ、自分の体は常に使ってるねんけど、やっぱりその目に見えて毎回ペインティングが自分の手元にあるとかさ、やっぱりインクがなくなっていくとかさ、テープがなくなっていくとか、なんか、ね、もしかしたらそんな、ね、大きいことじゃないかもしれないけど、なんかそういうでも小さいことの積み重ねがなんか、あ、今日も頑張ろうってなんかこう気を引き締め直す気になるというか、なんかそういうのは無意識やけどあるような気がするな。
それこそストリートのルーティンに変わったのは、一番最初やりだした頃とかはほんまにそのストリートに知り合いも全然おらなかったから、もうほんまそれこそ行って自分のなんかいいかなって思う場所を見つけたらもうなんかそれでやりだすみたいな感じだったけど、
うん、
ある時からやっぱり知り合いとかが増えてくると、とりあえず公園を一周するのがもう知らん間にルーティンになってるなっていうのも、
うんうんうん、
それも絶対最初の頃俺はしてなかったから、とりあえず公園をなんか一周ぐるっと回ってみて知ってるみんなに声かけたりとか、なんか公園の様子を伺うみたいなのがなんか自然とルーティンになってんだけど、
うんうんうん、
それもやりだした頃はそんな余裕もなかったし、周り公園のなんか様子をなんかなんていうかな、冷静に見るなんて余裕絶対なかったから、
まあ、確かに。あとはやっぱり家帰って家でやることのルーティンもものすごく変わったなって思うし、それこそストリートパフォーマンス始める前なんかは、まあ、あの私は大学でねやってたダンスがもうちょっとそのアカデミックなというかテクニカルな、そのテクニックに基づいたそのある程度メソッド化されたねダンスをずっとやってたから、まあそれこそバレエのウォーミングアップをしたりとか、モダンダンステクニックのウォーミングアップっていうのがあるねんけど、なんかそういう定型文みたいなのがあるから、そのまあ型に沿ったウォーミングアップとかオンラインクラスを受けたりとかっていうのをずっとね、あのロックダウン中もあのキャンパスのアパートの中でやってたりしてんけど、やっぱり今ストリートであのこうほとんど毎日踊るようになったら、やっぱりなんかね、あの家でそういうトレーニングをするとかよりもやっぱマッサージするストレッチするほぐすの方が大事になってきてるんだよ。だからなんだろう、もうクラス受けたくないとかじゃなくて、もう筋肉がすでにかなり疲労が溜まってるから、そこの優先順位がものすごく変わったなっていうのは思うかな。
間違いないな、そのなんかな、テイクケアせんとあかんのはすっごいほんまにその通りだなと思うし、うん、やっぱりパフォーマンスをこんな頻繁にで、しかもまあ外でやってなかったから、
うん、
やっぱ疲労の溜まり方もやっぱ今までと全然違うし、
うん、
まあ、今までもルーティンでしとけよって話ないけど、それこそやっぱ俺は指とか手首とかのストレッチをやっぱりストリートパフォーマンス初めてより気をつけるようになったかな。
そうだね、
怪我するわってやっぱ思ったし、ちゃんとせんと、
うんうんうん、
マッサージとかさ、ストレッチを。
私もやりたての頃はなんか、もう踊らないと生きていけんのじゃ、うん、がむしゃらみたいな感じやったから、
そうそうそう、俺もそんなこと気にする余裕がなかったからな。
余裕もなかったし、必死やったし。
ちらっと言ったけど、その指を怪我というかね、やっぱ爪を引きすぎてちょっと内出血みたいになっちゃって、やっぱそれになってやっぱルーティーンを見直さんとなってもそれ思ったから、なんかそれこそね、やってきて新しいルーティーンができて、それでやってきたからこそ気づいて変えんとあかんなみたいな部分もさ、
そうだね。
かなみちゃんが言ってた通り、ストレッチみたいなこととか、その今までとは違う、変えていかんと、その優先順位を変えていかんとみたいなのも、
そうだね、
俺もすごいね、まさに今俺それを考えてるから
そうだよね。
それもやっぱ1年間やったから、逆にこのままやったら指なくなるわと思ったから、
そうだね、
変えていかんとね、それそんなタリクとかみたいに長年やっぱ引き続けるとか考えると、
そうやね、やっぱね、頭で分かってるんと、
そうなん
よ、そう生活の中でこう実行するみたいなのは違うやなって、だから頭以外で分かってなかったなってことなのかな。
あ、もうでも今日俺が言いたかったのはほんまそこかもしれん。なんかそのルーティンワークになるってことはやっぱり頭で分かってたことがちゃんと体に染みつくってことであって、
そうだね、そうだね、
だからやっぱそこはね、ちょっとまあ反省も含めてないけど、やっぱりこういろんな人に言われたりとか、こう自分で気づいて頭では分かっててもなかなかこう行動に移せてないこととかも、このルーティンワークとか、それこそ日常的に蓄積されていくと、やっぱ体の不調になったりとか、なんか怪我とかね、それこそにつながるんやなっていうのも、まあ間違ったルーティンっていう言い方をするとちょっとあれかもしれんけど、やっぱその持たないルーティンワークをしてた結果そういうところになってしまったから、ね、やっぱそれを踏まえた上で、じゃあ次はかなみちゃんも言ってくれたけど、やっぱり長いこと続けていくみたいな目線があったから、そのためとかね、ストリートパフォーマンスをやっぱやり続けていくためのルーティンワークみたいなものを試行錯誤する段階に来れたんかなっていうのは、
やっぱそのなんか持続性のあるなんかルーティンをなんかね、模索していかないといけない段階にはなってるから、なんかそういうのやっぱり1年前に始めた頃のこととかをね、ね、スローバックして思い出していくと、やっぱりなんやろうな、やっぱそういう意味では失敗だらけやし、なんかあーやばい、なんかやっちまったみたいなことも全然あったけど、まあ、それはだからね、
失敗は成功の母やからね。
そうなんや、 やっぱり、まあ、栄養しかり、時間の使い方しかり、
体調管理しかり、
まあ、予防も含めてね、
まあ、間違いない間違いない、
そうだね、なんかだからそこら辺をなんかね、一回このタイミングでね思い出しといて、なんか良かったなっていうのはなんかねすごい思ったんや
ということでね、引き続き、まあ、そういうルーティンワークとかも考えながら、引き続き元気にねストリートパフォーマンスを続けられたら思いますので、
はい、
今週はこの辺でお開きにしたいと思います。
はい、お相手はダンサーの草島かなみと、
はい、寄せマイクの大阪バーボンドこと孝太郎をお送りしました。それではまた来週お聞きください。さよなら。
さよなら。ありがとうございました。